シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとやるのは、ネットフリックス映画を語るディギンネットフリックス。ということで、二人とも見ていなかったネットフリックスの映画をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、20世紀の君となります。まずは、この作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい、お願いします。1999年、同じ学校の男子に恋をした親友に頼まれて、彼の行動を観察することになった女子高生。まさかそれが思いがけないラブストーリーの始まりになるなんて、てんてんてんという韓国の映画です。
はい、ありがとうございます。はい、で、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみたいと思います。これ韓国映画なんですけど、吹き替えがあったんで、吹き
あ、あ
替え
り
で
ました
僕、
か。
はい、見てみました。ですね、概要にあったように、主人公は女の子で、ボラ、という女性ですね。が主人公の話で。で、冒頭、一番映画の最初、冒頭で、大人になったボラの場面が少しだけあった後に、もうすぐその学生時代のボラの描写になる。で、まあ、概要にもあったように、時代で言えば、1999年の話になって、まあ、映画の大部分はこの高校時代の話が描かれるってことですね。で、簡単にですね、話を説明すると、ボラには仲の良い女友達のヨンドゥって子がいて、まあ、彼女はおそらく心臓の病気らしくて、治療のためにですね、海外に行っちゃうんですね。で、その海外に行く直前に、ボラと同じ学校の制服を着ている男子に出会って、まあ、一目惚れみたいな感じで好きになってしまう。で、海外に行ってしまうから、その友人のボラに、まあ、その男子について調べてっていうことをお願いして、まあ、ボラがそれを引き受けるっていうような話ですね。で、なんか、この学校が、共学なんだけど、男女が分かれて授業を受けるみたいな学校で、じゃあ共学じゃなくないっていうような学校なんですけど、そんな風になってるんですよね。だから、すぐにはその子のことはよく分かんなくて、ボラは、いろいろその男子について調べ、いろんな手を使って調べていくんですけど、まあ、その男の子には、友達にウノっていう、男友達がいて、で、まあ、その UNO を通じて目的の子を調べていったりするんですけど、まあ、実はそのボラと UNO がそういうことをやってる間に仲良くなっていってみたいな話ですね。
そうですね。
で、僕は、この映画前半を、ここら辺を見てて、結構ね、かなり普通だなって思いながら見てしまっていて、
お
これなんか面白くなんのかなぐらいな感じで 見てたんですね。
う。確かに確かに。
で、あとなんか、まあ、気になるっていうか、まあ、主人公のボラは、まあ、普通の女子高生って感じで描かれるんですけど、顔が可愛すぎませんみたいな感じの子で、普通って設定なんですけど、すごい可愛い子で、あれ普通だったら、モテちゃうと思うんで、あの子がそんなモテないっていうのは無理があるような気がするし、その友達のヨンドゥのために、調べてる男子が、ペクヒョンジンっていうその このことを調べるんですけど、さっき言ったそのペクヒョンジンの友人のウノって男の子がいるんですけど、ウノの方がかっこいいんですよね、なんか見た目的に。なんか、まあこういう映画ではよくありますけど、さすがにそのなんか、かわいいかっこいいが目に余る気がして まあそれでいて、なんか、思った通り、ボラとウノがいい仲になっていって、なんか、当たり前だし、なんか、正直これは外れ映画なんじゃないかなって気がしていて、これ感想を話すのもそんなにないんじゃないかなと思いながら僕は見てたんですけど、この映画がちょうど真ん中ぐらいでやってきたときに、なるほど、これをやりたかったのかって展開になってですね、やっと映画が面白くなったっていうか、そっからは、これどうなるんだろうっていう感じの楽しめる映画になるっていう感じですね。で、だからある意味この映画の構造としてはトリッキーな感じがして、まあ、ちょっと珍しいっていう気がしたんですけど、まあ、僕がこの珍しいと思ったポイントが、まあ、さっき僕が、なるほど、こういう風な映画なのかっていう、思ったポイントが、遅いんですね。映画の尺のほとんど半分ぐらいのとこだったんで、だから普通これやるなら、もっと早い段階だと思うんですよ。だからそれを中盤まで引っ張るっていうのが、僕はこの映画の特殊なポイントであり、ちょっとこれが良かったのか悪かったのか判断つかないですけど、少なくとも僕はちょっと珍しいなっていう感じたポイントだったってとこですね。で、そこのポイントまで来てしまうと、一気にこの映画、これどうすればいいのっていう状況になって、これは大変なことになるぞって思って見ていたら、やっぱり大変な状況になっちゃうんですけど、で、その時に、まあ、まあ、主人公のですね、ボラは、ある選択をして、ある行動を取るんですけど、で、まあ、うまくいかなかったりするんですけど、僕ね、これ見てて、まあ、裏面出たりするじゃないですか。でも、こうすればよかったんじゃないっていうのが、思いつかなくて、これ、どうする、本当に、どうすればよかったのかなっていうのが、わかんないよなっていうふうに、思いながら結構見てたっていうところですね。で、まあ映画は話は進むんで、ある着地はするんですけど、僕はなんか、それがなんか必然というか、説得力がある結末ではちょっとない気がしていて、すごい大変な状況になるんですけど、それを打開する策みたいな、こうすれば良かったっていうのが、本当思いつかないような状況になったなっていう映画なんですね。だから僕は、そのさっき言った中盤のこういう話かってなるところが一番面白かったっていう感じですね。
なるほど。
はい、
あ、
で、あと面白かったのは、このさっき言ったようにメインとなる舞台が1999年っていうところで、まあ一昔前というか、僕とラロッカさんにとってはまあ20代前半っていうぐらいの頃なんで、まあ、その頃の雰囲気というか、文化がもう懐かしいという感じで、まあ、韓国も日本と近かったんだろうなとは思うんですけど、まあ、99年ってなると僕多分もう携帯使ってたと思うんですけど、この劇中の韓国の高校生たちはポケベルを使っていたりして、なんかそこら辺の描写とかも懐かしいなっていう感じがするし、まあ韓国はこんな感じだったんだっていうのもわかるし、あとこの主人公のボラの家がレンタルビデオ屋さんなんですね。
はいはい。
で、要するに DVD の時代が来る直前という感じの頃なんですよ。99年って。映画のマトリックスの公開が99年なんですけど、で、そのマトリックスの DVD が翌年の2000年に出てですね、僕が最初に買ったセル DVD がマトリックスだったと思うので、 その2000年の年末にですね、プレイステーション2が発売してですね、プレイステーション2って DVD が見れるんで、
そう
そ
だ。
れで一気に日本の家庭に DVD のプレイヤーが普及することになるんですね。で、その前の年なんで、本当その DVD 直前、VHS 最後の方みたいな感じの頃で、こういう感じだったよなっていうのが分かって、ね、ツタヤとかもね、一部分が DVD になっていってみたいな感じになる頃なん
で
です
し
け
た
ど、
ね。
うん、その直前の VHS の頃を思い出すというか、のが楽しかったし、で、あとこのレンタルビデオ店にある、まあ一作の映画は結構印象的に使われるんですけど、それが韓国映画の、ジョージ・アン・アフェアっていうですね、作品で、日本でも2002年に公開されたみたいなんですけど、これなんかね、僕知らなかったんですけど、最近では、イカゲームっていうですね、ドラマで有名になって、今度、スター・ウォーズの主演にもなる、主演というか、スター・ウォーズの作品にも抜擢された、イ・ジョンジェっていう俳優の映画なんですね。で、僕はちょっとこの作品がですね、気になって見たことなかったんで、Amazon で DVD を見つけたんで、
すごい。
サクッとですね、この注文をしてですね、手に入れましたんで、まだ見てないんですけど、ちょっと時間を見つけてですね、これ、劇中で登場したこの作品を見てみようかなというふうに思っております。ってところですね。
スタヤのケースに入ってるじゃないですか。
そう、
で、
これ、レンタル落ちのやつです
レン
ね、
タル落ちなんだね。
はい。安
あ
く
そこ
ね、
もいい
手
な。
に入りました。はい。はい、以上です。は
ありがとうございます。
い。では、次は、ラロッカさんの感想と、ラロッカさんが選んでくれたんで、選んだ理由もあればお願いしま
あ、
す。
お願いします。選んだ理由なんですけど、やっぱね、ほんとね、ロンペさんとか、あと、外伝をやってるマスさんとか、ウトケイさんがすごいなって最近思ってるんですけど、去年の11月、12月と今の1月初旬にかけて、多分人生でもここまで喋ったかっていうぐらい、なんかね、ポッドキャストとか、スペースとか、あとは、マスイシマトークとかで、映画の感想を言うみたいなことを立て続けにやってて、結構ね、今目が回ってる状態 なんですよね。で、いやー、なんかね、本当に12月後半ぐらいからね、まあちょっと活動休止はさもありなんだったなって思うぐらいに、結構目が回っていて、で、これを収録する前日にやっと記憶いまいち映画祭っていう外伝の企画も撮り終わって、で、一個前のキャピタル、なんだっけ、ヒューマンキャピタルのをね、ディギンで都市も取って、で、この21世紀の君が、とりあえず一段落する最後の作品なんですよね。で、これを選ぶにあたって、ちょっとね、もうね、重い映画とか無理だなって思ったんですよ。だからちょっともう本当にもう、本当申し訳ない。本当にたわいもない、どうしようもない話かもしれないんだけど、本当に軽く見える、韓国のラブストーリー、なんか高校生のいいじゃんと思って、もうそんな感じで選んだっていう作品なんですよね。で、まあ確かに本当にね、最初ロンペさんがおっしゃった通り、中盤までは 本当にね、感想10分で終わるかなっていうぐらい
そ
の
うですか。
2人合わせてっていう感じで見てたら、本当にね、中盤にまああることが起きてというか、おおっていうことがあってっていうことで、うん、確かに、まあ、ね、そっから面白くなるっていうのもあるんですけど、まあ、でもただ僕、その中盤までも結構、内容はないけど、すごく、この映画の世界には入り込んで見れたんですよね。で、それは主人公じゃなくて、主人公の友達のヨンデューなんですけどね、このヨンデューやってる俳優さんが、のユンソっていうんですけど、この人ね、私たちのブルースっていうネットフリックスのドラ
ほ
マ
ほほ。
で、どこまで見ました？高校生編のあたりまで見ました？
お、一部は見てると思いますけど、
高校生の女の子やってた役の人なんですよ。
そうなんですね。ああ、分かんなかったね。
で、 あの時からだと思うんだよね。もし、多分調べたところ多分そうだと思うので、もし間違ってたら、うん、一応僕はそうだと思ってみたということでね。
うん、
あの、で、その私たちのブルースの時からその女の子のことが結構目が離せなくて、
うん、
まあ、あの、私たちのブルースの方ではちょっとロミエとジュリエット的な話が、そのユヨンス演じる女子高生と同じ同級生の男の子の恋愛を描くんだけど、うん、その男の子のお父さん同士が喧嘩してるみたいな、
うん、あの喧嘩のレベルがすごいやつですよね、なんかね、
すごいやつ、
うん、あの
男の子のお父さんはなんかホッシャンをもっとやんちゃにしたみたいな感じで、でそのノユンソの方はなんかアキラ 100%みたいな感じ。だからそのホッシャンとアキラ 100% がもう大喧嘩してたよね。
すっげえ仲悪いのに同じアパートメントに住んでるみたいなやつ、ね、
そうす先輩と後輩 あの同じ高校の先輩と後輩だったりするんだけど、いろいろあってっていうことでね、
うん、
まあ、
うん、
結構その話もいい話で、
うん、
っていうのもあって、ただね、なんでこの子に惹かれてるかっていうと、あのね、僕あのフィギュアスケートが好きなんですけど、
はいはい、
あのフィギュアスケートのね、三原舞ちゃんっていう子にそっくりなんですよ、この子が。
うん、
ユンソさんが。あのね、顔がそっくりというよりね、なんか佇まいがそっくりで、
この
造形、なんだかこう、造形ってなんてこう、顔と体の感じ、なんかこう、多分遠くから見て立ったら同じ人に見えるんじゃないかみたいな感じに見えて、僕、この三原さんっていうのがね、フィギュアスケートの結構、日本第一人者なんだけど、
うん、
オリンピックの前になるとなんかね、ちょっと難病を抱えてしまったりしてる選手で、病気で出れなくなっちゃったりとか、
うん、
体調不良で出れなくなっちゃったりとかってね、本当に不遇な競技人生を送ってるんだけど、今年じゃなくや、去年の最後、ね、フィギュアスケートって11月、12月のシーズンがあってね、だから、去年で言うと2022年の11月から12月にかけてグランプリシリーズっていうのがあって、
うん、
まあ言ってみれば、世界の強豪たちがこう、まあちょっとリーグ戦的な、野球で言うとちょっとリーグ戦みたいな感じで競ってって、
うん、
最後にその上位6名がグランプリファイナルって言って世界一を決めるみたいな大会があるんですよ、
うん、
でそこでね、初めてこの三原舞ちゃんが世界一になったの、
うん、
去年の12月に、だから本当もう1ヶ月ぐらい前の話なんだけど、でね、この三原さんが僕好きなのは、特にすごい技があるわけじゃないんですよ、
うん、
でもね、この人が完璧に演技した時はもうね、妖精なんです、
うん、
だからあの実写版ピーターパンとかやったらティンカーベルやればいいんじゃないかっていうぐらいあのね、特にくるくるって回る同じ場所であのコマのようにもあるスピンがあるんだけど、あそこのね、スピンの見事さとか綺麗さというか華麗さ、同じだから ほぼ場所を動かずに、しかも体勢もパシッと決まって、でもね、くるくるくるって本当ね、ちょっと スカートをなびかせながらくるくる回るっていうか、本当ティンカーベルみたいに見えて、昔からファンだったんだけど、
うん、で
今回初めて優勝したっていうところを踏まえてこのヨンデューだったんですよ
なるほど。
でね、僕だからあのよくカモメ食堂っていうのが大好きだって話をするんですけど、
うん、
カモメ食堂っていうのもちょっと飲み込みづらいファンタジー的な話なんだけど、あの片桐ハイリさんっていう、ね、人が巡視役で出てきて、この人がね、そのちょっとファンタジックで飲み込みづらい話に僕をスーッと連れてってくれるんですよ。なんかこう、うん、最初転校生でなんだか分かんない僕の手を引っ張ってその世界にあのクラスに馴染ませてくれる人みたいな感じになってて、
うん、
でこの20世紀の君も序盤ちょっと飲み込みづらい話だし、なんだよそれって話だから、でもそれに対してこの40がね、要はまああんま出ないんだけど、でも
でも
そのまず1個はさっきの難病を抱えてる三原舞ちゃんと同じようにちょっと心臓病の病気を抱えてて、
うん、
でその主人公のボラに私好きになっちゃった子がいて、ちょっとその子を観察してよって言われた時に、僕はその40にふーっとその世界にもう引き込まれちゃったんですよ、
うん、
カムの食堂で片桐ハイさんに引き込まれたみたいに。 だからもう そこの時点でもう日本人のために頑張れ頑張れとって見てたから、で、ね、中盤からのあれがあってっていうことで、
うんうん、
僕は4度を通してもこの話はもうとてもかけがえのない話になっちゃったみたいな、
うん、
本当にね、いろいろ構造とか仕掛けはあるけど不器用な作りだと思うんですこの映画、
うん、
でも恋自体、この描かれる恋自体が不器用だし、
うん、
輪をかけてこのボラと40、特に40の不器用さっていうのもあるし、ただ40のこの人となりがいいんですよね、また。
うん、
そういうのもあって、なんかね、すごくこの作品の作りにもマッチしてる感じもして、
うん、
だからね、とても今僕だからこう、目が回っていっぱいいっぱいの中見た映画としては、ベストでした。
なるほど。うん、
なので、ぜひ皆さんも、三原舞ちゃんとね、グランプリシリーズの YouTube かなんかありますんで、それを見た上で40を見ていただいて、
うん、
でそこから私たちのブルースに行っていただけるととてもいい映像体験になるんじゃないかなって思います。何言ってんだから。そんな感じです。はい。以上です。
はい。ありがとうございます。でもあれですよね。私たちのブルースの、
うん、
で演じてる役とはだいぶ印象は違いますよね。
印象は違うね。
ねえ。今回のは、まあまあ、作品のテイストは違うかなっていうのもありますけど、非常に明るい、まあ、病気の役ですけど、非常に明るいような役ですからね。
そこがいいんですよ。最初は冗談かと思ったぐらいで、その心臓で、
うんうんうんうん。
でも結構深刻だったから、アメリカに手術行かなきゃいけないとかね。
うんうん、
で、さっきロンペさんが、あの主人公のボラの方がすごくちょっと美人すぎるって言ったけど、
うん、
ヨンデューちゃんってちょうどいい感じですよね。
そうですね。
ど、うん、ね、のか主人公やってもいいぐらい、そうだから本当に等身大な感じがあって、
うん、
等身大のだから、また三原さんの話なんだけど、三原さんが頑張ってる感じもね、とてもなんかこう、安藤美姫とかじゃないんですよ。その辺の、ね、その辺にいそうな高校生が、でも必死に頑張ってもティンカーベルになってるっていう、あの美しさっていうのを感じるんですよね。うん、で、うん、それを僕はこのノ・ユンソさんからも感じるので、
うん、
とっても良かったなって思ってます。
うん、だから、その後半、中盤以降になって、まあ、すごい主人公のボラにとっては困った状況になるんですけど、もうね、ボラ側からはどうしようもないですよね、この状況って。なんか、何やってもダメだし、みたいな、この状況になっちゃったら、もうね、打開する策が僕には思いつかないみたいな感じの状況なんで、まあ、その、もう一人のヨンドゥ側から、まあ、ある打開があるんですけど、もうこっち、それしかないよな、みたいな感じですよね、なんかね。
うん、
うん、
そうだし、よくぞっていう感じは僕は。
ですよね。うん、いやねえ、これ絶対何やってもうまくいかないよみたいな感じの、もう頭を抱え込む、見ながら頭を抱え込むみたいな感じですからね。
ちょっと意地悪にほどがあるよね、この、ね。
設定としてね。うん、
ね、まあでも。まあ、ラブストーリーって得てしてそういうもんなので、
まあね、うん、
作っては意地悪になるっていうところがね、
うん、
よっぽどエスケがありますよ、この脚本家は。
いやね、うん、
ね、さっき、ね、さっきロンペさんのあの DVD の話があったけど、これだから2000年から DVD なんでしょ。
そうですね、大体ね、そこから入りました。
23年になってさ、ブルーレイは通り越してもそれすら使わなくなっちゃったんだなってちょっと話聞いてて、
うん、
したよ。
ねえ、今の子たちはね、もう最初から配信なわけで、まあだからこういう映画の中の描写って重要なんですよね。うん、だからね、この頃何やってたって、まあこれは今作ってる話ですけど、まあ、ネットフリックス得意じゃないですか。日本のネットフリックスとかでも、ドラマにしても映画にしても、その当時の文化を再現するっていうのはすごい得意な感じが、もうお金かかるからだと思うんですけど、そこを描くのって。 だから、まあ、資金が結構、潤沢にあるネットフリックスがそういうところに手を出してるんだと思うんですけど、やっぱり思い出しますよね、その頃の文化っていうのを。
で、だから個人のレンタル屋があってさ、紙の会員証でさ、みたいなね ああいうとこ行ってたわ、CD とかもそうだし、借りてたし。
いや、そうですよ。僕もだから、実家暮らしだった頃は、歩いて行けるようなところに、個人の VHS のところがあって、映画にもうハマり出してる頃だから、もう大した品揃えがないところで片っ端から借りてるみたいなことをやってましたからね、なんかね。
でさ、新作がさ、レンタルは2週間ぐらい遅れるじゃん。発売日から。だから、この日だと思ってさ、一生懸命もう開店前からレンタル屋に行って、一番先に借りるとかね、頑張ってやってましたけどね。なんか思い出す。
僕の近所のところって本当個人店みたいなところだから、その新作が入るかどうかがわかんないんですよね。店主の好みで、なんか、だから本とか見てチェックしてるんですけど、あ、これ、この日に来るなとか思ってるんですけど、あ、来なかった、置かれなかったな、この店には、みたいな。そこからですからね、なんかね。逆にね、ライバルはいなかったから、すぐ新作も買ってられてましたよね。
だからそれをだから当時は MD ですよ。MD に録音してとかね、やってました。
いや、そうですね。学生時代から、社会人になってもしばらく MD は結構続いてましたね、だからね。そうね。音楽とかは。そう、だからそこら辺の描写とかもね、映画とかに出ると懐かしいなとか思うし、まあ、これ今作ってる昔の描写ですけど、本当になんかその頃に作られた映画とかあるじゃないですか。なんか2000年頃に作られた、その当時の現代の話とかを見ると、まあ、まさにその頃の描写が見れるわけで、やっぱ映画ってそういうところを、まあ今の映画がコロナ禍を描いてたりするのと同じで、やっぱそこを切り取るのってやっぱ重要だなっていう気がしているんですよね。
確かにね。だ
なん
から、
かね、ニュースとかでそういうの描かれてても、そういうの残ってないんじゃないですか。なんか、
残ってな
まあ、
かった。
録画しときゃ残ってるんでしょうけど、そんなの録画する人はいないので、なんかね、忘れてっちゃうようなことなんで、まあ、そこを映画とかドラマが切り取るのはいいなって感じがしますけどね。
まあ、あとちょっと違うかもしれないけど、もう配信されてるんですけど、記憶いまいち映画祭で、ボディーガードをね、一番目取り上げたんだけど、やっぱりホイットニー・ヒューストンがの映像にしっかり残ってるっていうのもね、やっぱり重要ですよね、と思って。
これね、たまたま年末ね、見てたんですよ、ボディーガードを。
あ、そうですか。珍しい。
あ、それはね、ホイットニーのドキュメン
映
タリー
画
映
があ
画を
るか
見
らね。
る予習として見たんですけど、ちょうど来たなっていう。いや、懐かしいですね。
懐かしかったな。当
僕も
時は
ね、
ね、
劇場で見てないですよ、僕は。ラロッカさんと違って。ボディーガード。テレビの洋画劇場とかでしか見てなかったんですよ。だから、今回、U-NEXT かな？で、字幕で見たんですけど、多分初めて字幕で見ましたね、ボディーガード。吹き替えにしか、テレビでの、流れてるの吹き替えにしか見てなかったと思います。
ああ、そうか。なるほどね。あんまりだから本編では歌うシーンないからね。
そうですね。あんまりないですね。
昔ね、ホイットニー・ヒューストンのコンサートに一回だけ行ったことあって、
マジっすか？
なんか回り回って、多分ね、親の会社が関係してたのが回ってきて、親が行けなくなったから、ちょっとあげるって言って行ったことあるんだけど、どんどん家族出してね、あんまり歌わなかったんですよ。ホイットニー・ヒューストンじゃなくて、なんか、夫のラッパーみたいなのがどんどん出てきて。
海外 ライブでありがちなやつですね。
でもでだから、本当、Always Love You ぐらいしか知ってる曲もないし、全然つまんないなと思ったのと、僕はボディーガードいまいちだと思ってたから、全然いい印象なかったんだけど、
うん、
今回見てね、ひっくり返りましたわ。
なるほど。
っていうのもあるし、だからそういう、絶対かけらしゃれしちゃったけど、こういうね、うん、その、こういういろんな時代を残しとくっていうのはね、
うん、
大事ですよね。
いや、映画はね、その、後からでも見れるし、ね、その時代を振り返れるっていうのはいいなって感じはしますけどね。うん、
だから、配信が全部になっちゃうと、本当に見れなくなっちゃう映画とかありそうで、ね。
うん。
は、なんとかね、まあ、ネットフリックスの話してたらあれなんだけど、
うん。
なんとかなんないかな。うちの近所の伝えも実は潰れちゃったんですよね。
いやまあ、しょうがないですね。うん。まあ、だから本当に欲しいものは、あの、買っとくしかないかなっていう気がしますね。うん、こういうね、レンタル落ちのものをね、手に入れなくちゃいけないのがありました
ね。そうですね。
うん。うん、僕も、ま、この、さっき言ってた、イ・ジョンジェの映画も配信にはなかったんで、アマゾンで。ゲットしましたけど、まあ、そういうのも必要かなって感じですね。うん、
これ、ネットフリックスのさ、制作の映画がもう配信終わっちゃうってなると、どうやって見たらいいんですかね。
映画はまだわかんないんですけど、ドラマとかはしばらくして、ソフト化してるものもあります。
あ、そうなんだ。
うん、でも今ソフトの時代じゃないから、どうなんですかね。どんどんなくなっていくかもしれないですね。うん、
だからまあ、この20世紀の君は、そこなり後世に残るような映画じゃないかもしれないので、ぜひワッチにね、見てみつともいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん。うん、おっしゃる通り、サクッと見れるような映画で、まあ、意外とラストの方はシリアスだったりするんですけどね。
まあね、ちょっと言えないですけどね。
うん。はい。まあ、なかなか、新年、あれですね、日本、やっぱり色、タイプの違う映画を見たかなっていう感じがしますけどね。
いや、本当そうでした。うん。
うん、
楽しかったです。
はい。
そしたら、とりあえず一息つきました、私、ここで。
なるほど。
またちょっと、通常営業に戻ります。
ああ引退はしないで、あの
引退はしない次また2月にアントマンが出るとちょっと忙しくなるかもしれませんけど、
ああなるほどね、
そこまでちょっとのんびりと、
ああ
とりあえずあのここから紹介する MCTOS の映画をまず見ようと思います。
ああ分かりました。はい、はいはい、というわけで、
はい、
次銀ネットフリックスは、20世紀の君の感想を今回は話してみました。というわけで今話のあった、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をラロッカさんお願いします。
はい、ネットフリックスの新作映画をみんなでワイワイ感想を言いましょうという会をネットで開いております。で、それの名前がマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS なんですが、今月のお題映画はアメリカ映画のホワイトノイズ、監督がノア・バームバックで主演がアダム・ドライバーになってます。で、この MCTOS の日程が1月19日の木曜日の日本時間の21時30分から1月19日木曜日日本時間21時30分から90分ちょっとになりますので、ぜひあの劇場公開もされた映画なので、ぜひぜひあのあ、そうだ。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先が、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。まあ、劇場でね、見られた方もいられると思うので、あの、劇場で見た方の感想とか、それこそ映画祭で見た方もいると思いますので、
そう、
うん、
ラフランスさん。聞いてるかな、ラフランスさん、ぜひ参加してください。待ってますよ。
わかんねえ、わかんねえって言ったからな。
そう。このわかんなさを バカンダフォーエバーとかでもいいですから。なんかいっぱいそんなこと言ってましたよね、どっかの話。
はい、
でいいので、ぜひ。そう、わかんない人ほど参加してみるとね、結構いろんな意見言ってくれる方もいるんで。
そうですね。
うん。
わかんない映画の時に参加するのはおすすめですね。なんかね。
おすすめですよね。僕もそうそう。
はいはい、
なんだこれと思って参加すると、あ、終わった後は、うん、あ、なるほど、そういう見方があるかっていうのをもらえたりするんでね。うん。本当おすすめです。
はい。僕もちょっと、まずは作品を見てみようと思います。
はい。
はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。